本日の聖書箇所をお読みいたします。テサロニケの信徒への手紙1、5章16節から24節、新約聖書379ページです。新約聖書379ページ、テサロニケの信徒への手紙1、5章16から24節お読みします。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。霊の火を消してはいけません。予言を軽んじてはいけません。すべてを吟味して良いものを大事にしなさい。あらゆる悪いものから遠ざかりなさい。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ち所のないものとしてくださいますように。あなた方をお招きになった方は真実で、必ずその通りにしてくださいます。宣教涙の祈りと題して、末森先生にメッセージをしていただきます。
おはようございます。ケレオの皆様、重ねて祝福をお祈りいたします。ご一緒に今日礼拝に招かれましたことを共に感謝し、また互いに祝福のご挨拶をもって、この感謝を主にお返ししてから御言葉に入りたいと思います。両隣の方、また前後ろの方、心を込めて祝福しますとご挨拶をいたしましょう。祝福いたします。祝福します。祝福します。今日は薬師寺さんのご家族も来てくださり、初めて来てくださる方もありまして、心から感謝します。ライブ配信の皆様も心から祝福をお祈りします。一言お祈りします。ご愛なる天皇とおさま、尊い皆を心から賛美し感謝いたします。今朝も私たちをこのようにして新しい朝目覚めさせてくださり、また週の初めにあなたの教会に集まり、あなたに礼拝を捧げ、また命の御言葉をいただき、それぞれ使わされて一週間あなたが共にいてくださることを確認し、また御言葉の力、また恵みに預かりながら、今日新しい週間が今日から始まります恵みを心から感謝いたします。どうぞここに集いましたお一人お一人の上に、あなたの豊かな聖霊の恵みを注いでくださり、今日あなたが私たちに、私たちを作られた時に与えてくださった霊によって、どうぞ今日語られる聖書の御言葉を聞くことができますように助けてください。また御言葉、ご自身であるイエス様、あなたのご愛を知り、またあなたと出会い、またあなたを信じる者、あなたに従う者に変えられる今日のこの朝となりますように、どうぞ祝福してください。また特別に病の中にいる方々、また今日病の中で来ることができない者たちが多くおります。主よ、どうぞ憐れんでくださり、それぞれの場所で捧げられる礼拝を豊かに祝福し、お導きくださいますようにお祈りいたします。ライブ配信を通して礼拝を共にする兄弟姉妹たちの上に、また世界に使わされている先生方の上に、格別に今日まで、インドネシアの地にあって女性会のツアーが行われております。どうぞ参加したお一人お一人に、また野口ヒューマン先生ご家族、また霊宣教師に豊かな祝福と導きがありますようにお祈りいたします。すべてを御手に委ねます。心からの感謝とともに、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。イエスキリストを信じて、この神様に一人一人が与えられましたこの人生を生きていくということ、そして信仰によって日々の生活を送る、教会生活を過ごすというのは具体的にどういうことなのかというのが、今日先ほど鳩内執事に読んでいただきました第一テサロニケ5章の16節から24節のお言葉であると思います。ご一緒にここをお開きになっている方で結構ですが、もう一度ゆっくり読んでみましょう。 テサロニケの信徒への手紙、新約聖書、後ろの方で379ページ、テサロニケの信徒への手紙第1、5章の16節から24節です。ご一緒に16節から24節をゆっくり読みましょう。よろしいでしょうか。3、はい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。霊の火を消してはいけません。予言を軽んじてはいけません。すべてを吟味して良いものを大事にしなさい。あらゆる悪いものから遠ざかりなさい。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエスキリストの来られる時、火の打ち所のないものとしてくださいますように。あなた方をお招きになった方は真実で必ずその通りにしてくださいます。アーメン。今、後半の23節、24節、どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエスキリストの来られるとき、火の打ち所のないものとしてくださいますように。この火の打ち所のないものとしてくださいますようにというこの口語訳、古い訳では、責められるところのないものにしてくださる。この新共同訳ではそうしてくださいますようにと言ってますけれども、口語訳では、責められるところのないものにしてくださいます、このように記されています。そして24節にあります、あなた方をお招きくださった方は真実で必ずその通りにしてくださいます。そのように聖書は私たちに語っています。このような祈りと願いを日々神様に捧げつつ、私たちをお招きくださった神様は人生においていろいろな苦しみ、いろいろな悩み、落胆、あるいは人間的に失敗すること、愚かさがもうたくさんありましても、そのすべてを益として用いてくださり、祝福してくださり、ついには責められることのないものにしてくださる。すごいですね。このような罪人をそのようにして最後、神様が完成してくださる。これは聖歌というふうに言いますけれども、この御言葉の通りにしてくださる。そしてこの信仰、神様のご真実、私にはできないんだけれども、今日読みましたところを読んでも、ああ、私には何一つできていないな。先ほど孫兄弟のお祈りになりました。一週間を振り返りますと、従える時もあった、信じることができる時もあった、熱く燃えて祈れる時もあった、しかしそうでない時もあった。そのような私たちにおいては非常に、上がったり下がったりするような、私たちの側においてはそのようでありましても、しかし神様のこのご真実、御言葉の約束に私たちは身を置いて、日々聖霊の助けに預かりながら、聖霊の火に燃やされながら、いつも喜んで絶えず祈って、そしてすべてのことに感謝を捧げて過ごすこと、これがイエスキリストを信じて生きること、神様を信じる信仰生活でありと思います。今朝教会学校では、アブラハムが愛する一人子であるイサクを神様に捧げ、そしてアブラハムが神様を恐れて神に完全に従うものであったことが証明された、この創世記の22章を、大丈夫ですか、 はい、22章を皆さん教会学校で学ばれたことと思います。ちょっと開いてみましょう。創世記のですね、22章です。創世記の22章です。旧約聖書31ページ、前の方です。31ページになります。アブラハムはですね、22章の12節で、この遺作を捧げなさいというふうに22章で神様に導かれまして、そしてその通りに、はい、はいと、この神様の導きに従いまして、そしてアブラハムがイサクにいよいよ手を下して捧げましたところ、22章の12節で、その子に手を下すな、何もしてはならない。あなたが神を恐れるものであることが今分かったからだ。あなたは自分の一人子である息子すら私に捧げることを惜しまなかった。このようにアブラハムの信仰は御使いに言わしめ、そしてですね、さらに16節のところでは、32ページです、16節のところにおいては、私は自らにかけて誓うと主は言われる。あなたがこのことを行い、自分の一人子である息子すら惜しまなかったので、あなたを豊かに祝福し、あなたの子孫を天の星のように、海辺の砂のように増やそう。あなたの子孫は敵の城門を勝ち取る。18節、地上の諸国民はすべてあなたの子孫によって祝福を得る。あなたが私の声に聞き従ったからである。という声をですね、主からいただくわけであります。アブラハムはこの時にあたって主からのお褒めのお言葉をいただきまして、そして今日まで語られてきた約束の確証をもう一度主からいただきまして、アブラハムはまさに信仰の完成に至っていきました。その姿を今日教会学校の各クラスで学ばれたことと思います。あなたと妻サラの間には、アブラハムそして妻サラの間には必ず子供が与えられます。この約束を聞いた時、アブラハムは75歳の時でありました。そしてそれから25年が経ち、アブラハムは100歳になりました時にイサクが誕生します。初めての子をアブラハムそしてサラはもう喜んで迎えることになりました。25年、必ず約束の子供が与えられますと神様から語られた、それから25年、旧約聖書では数章でですね、何章かで終わってしまうかもしれないんですけれども、ここには25年、アブラハムとサラの信仰の戦いがありました。その期間の中で、アブラハムも、そしてサラも、不信仰にたびたびなったことがありました。落胆し失望することもあったでしょう。あるいはですね、ああ神様はあんな風におっしゃっていたけれども、もう全然実現しないじゃない。まあそういう風に言うなよとですね、まあこういう風にして夫婦で、そのことで喧嘩したこともあったことでしょう。けれどもですね、何度となく語られる主の約束の言葉を繰り返し繰り返し聞きながら、また御言葉を掴んで祈って祈って。アブラハムもサラも祈って祈って主の御言葉に従って歩んでいきました。そして25年が経って、約束、神様の約束の通り時が満ちて、この一人子イサクが与えられた。これが創世記に記されている出来事でありました。そしてそのアブラハムの信仰というのは、晩年になって、今朝皆様が学ばれましたように、創世記の22章のところで、イサクを捧げなさい、一人子イサクを反祭のこの生贄として捧げるように、そのように言われまして、一人子イサクを連れてモリアの山に登っていきますときに、もうこの22章は本当に涙なくして、私たちが読みますならば、もう感動に満ち溢れているこのアブラハムとイサクのですね、一対一のこの信仰の歩み、戦いがなされているわけですけれども、イサクは知りませんね。
自分が犯罪の生贄として捧げられるということを知りませんでした。ですからイサクは一緒にお父さんと一緒にこのモリアの山に登っていく、その中にあって、お父さん、人焚き木はどこにあるんですか、これから犯罪の生贄を捧げに行くんだけれども、その捧げるべきものはどこにあるんですか。まあ、アブラハム、お父さんアブラハムにとっては、もう一番聞いてほしくない、答えられない、そのような質問をイサクは、お父さんアブラハムにしました。しかし、するとですね、アブラハムがどういうふうにこのイサクに答えたかというと、八節です。私の子よ、焼き尽くす捧げ物の子羊は、きっと神が備えてくださいます。この時に至ってアブラハムの信仰は、愛する息子よ、私にも神様のご計画のすべてはわからない、でも神は真実な方だから、今日まで本当に神様は私を祝福してくださって、私を導いてくださって、神様はいつでも不真実なこの私にも真実を持って、誠実を持って導いてくださった。だから今回も必ず神様は最善を持って私たちを導いてくださるよ。神様がきっと良きものを備えてくださるんだよ、イサク。そのようにアブラハムはイサクに語ったわけであります。この信仰にアブラハムはこの25年をかけて神様の恵みによって至っておりました。アブラハムの晩年の信仰は重ねています。神様に一切を委ねて、神様の今日までのご真実というものに全く信頼して、そして一人子なるこのイサクを連れてモリアの山に登るほどまでに神様のお取り扱いを受けていたんですね。これがアブラハムでありました。第一コリントの信徒への手紙10章の13節をお開きになる方は312ページです。新約聖書コリントの信徒への手紙第1 10章の13節、312ページ、新約聖書後ろの方です。312ページ、コリントの信徒への手紙第一の10章13節を開きになった方、ご一緒に読みましょう。312ページです。コリントの信徒への手紙10章の13節をご一緒に読みます。はい。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。アーメン。神は真実な方です。耐えられないような試練に合わせることはありません。そのように聖書は私たちに約束をしています。旧約聖書、新約聖書と読んでいきますと、今日信仰の先達たちのこの祝福をご一緒にお祈りしましたけれども、聖書にはたくさんの信仰の先輩たち、主の勇士たちが登場します。聖書を読んで私たちが何より励まされることは、聖書は包み隠さず人間の弱さ、愚かさ、罪深さを書いております。登場するその人物一人一人は神様に尊く選ばれて、そして召された者たちでありますけれども、決して一人として初めから完璧なものはありませんでした。むしろ賭けが多く、多くの失敗をし、もうイスラエルの民がその代表でありましたけれども、うまくいっている時にはもう勢いよと、主よ素晴らしいと言うんですけど、ちょっと問題があると、もうなんでこういう風になったんですかとですね、そのようにして、まあすぐに文句を言って神様から離れていってしまう。まあそういうような者たちを神様は愛されて、憐れみによって全ての者たちは信仰のレースを神様の助けに預かって、恵みによって走り抜いた先輩たち。 アブラハムもイサクもそしてヤコブもそうでしたでしょう。また新約においてはイエス様の一番弟子であるペテロもそうであったでしょう。またパウロももちろんそうであったでしょう。そしてそれらの人たちはしかし皆等しくその弱さを抱えながら自分の貧しさ、愚かさ、そして自分が持っている習性、変わらない、なかなか変わることができない、まあそういう自我というものを痛いほどもう神様に明らかにされながら、もう時に七転八倒しながら人生の苦しい状況の中で、しかしひたすらに主のご真実により頼んで主の約束にしがみついて主に祈った人たちでありました。ホセア書、今日すみません、何回書も聖書を開いておりますが、もうお開きになれる方だけで結構です。ホセア書の12章の4節5節を読みます。1417ページです。しかし、なかなか私たちは一人では聖書を開くことがありませんので、あやちゃん笑っておりますが、ですよね。そうだと思います。日々皆さん、お忙しくお仕事され、日々生活しておりますから、ぜひこういう時は、聖書をたくさん開いて、頭に、霊にですね、私たちの心の栄養分としていただきたいと思いますが、ホセア書の、今開きたいのは12章の4節5節です。旧約聖書1417ページです。4節5節を読ませていただきます。ホセア書、12章の4節5節、ヤコブは母の胎にいた時から兄のかかとをつかみ、力を尽くして神と争った。神の使いと争って勝ち、泣いて恵みを乞うた。神はベテルで神を見出し、そこで彼と語られた。主こそ万軍の神、その皆は主と唱えられる。この聖書の中に出てくるもう有名、超有名なこのヤコブさんもご存知のように、神様の恵みを乞うてですね、ここに書かれています。泣いて、泣いて、神様の恵みを乞うた者の一人でありました。そして言うまでもなく今朝、先ほどご一緒に購読しました、不妊の女性であった、このハンナ。ハンナもその一人で、ありました。今朝は涙の祈りというこのメッセージのタイトルをつけさせていただきましたが、今日の先ほどの賛美はもうまさに今日のメッセージのこの賛美でありまして、ここに泉は湧く、涙を過ぎるときやがて実を結び笑い声に満ちていく。涙を過ぎるとき、しかし当座は涙のときには私たちは喜ばしいものではありません。しかし聖書も、そして今日の賛美を、その涙の川を過ぎるとき、涙の道を過ぎていくときに、必ず喜びと賛美が満ち溢れていく。喜びの涙に、その悲しみの涙が変えられていく。涙の祈りというのは、神様の変わることのないご真実を、その中に見出していきます。神様の約束は、真実は、私たちの貧しさにもかかわらず、決して揺らがず、とこしえに立つということを、私たちは神様に祈ることを通して、求めることを通して、今日、後ほどお話しします。求めさせられることを通して、私たちはそのことを事実として体験をしていきます。この40日の連続祈祷会で、まあ、毎晩今、信徒の方々が、奨励ですね、おすすめ、励ましのおすすめをしてくださるんですけれども、そして祈りを導いてくださいまして、まあ、毎日私は大変この皆さんのメッセージに恵みをいただいております。先週も多くの方々がこの奨励を担ってくださいました。参加していない方々に少しだけこの皆さんの奨励の恵みを分かち合わせていただきたいと思いますが、昨晩はある兄弟のお証でありました。その兄弟ですね、まあ、岩尾兄弟、隠す必要はないですね岩尾兄弟のこのお証でありましたけれども、 昨日はですね、お開きにならなくて結構ですが、ヨナ書、ヨナさんというですね、預言者でありましたが、ヨナ書を通して、ヨナさんがニネベという罪深い町に行きましたときに、ヨナの大説教を通して、このニネベの人たちは、もう、すぐにひざまずいて、荒野を身にまとって悔い改めた王様から、そのニネベの民、みんながひざまずいてすぐに悔い改めた。ちょっと早っというぐらいですね、そんなに早く悔い改められるものかよとですね、まあ、そんな風に岩尾さんが言っておりましたけれども、しかし、御言葉が語られましたとき、そこに精霊の働きが等しく臨みましたときにはもうすぐに、まあ、そのようにニベネベに起こったリバイバルというものを、悔い改めのリバイバルが、まあ、起こされていったわけですけれども、まあ、それを通して私たちも、このように神の言葉を聞いたならすぐに悔い改めて神様に立ち返るものになりたいとそのように願います。そして神様の言葉には躊躇せずにはいと従いし、神の言葉かそしてサタンの言葉かをいつもしっかりと見極めまして、神の言葉であるならば捨て身でアーメンをしましょう。すごい勝利ですね。これはちょっと、もっと前に、この剣道の技の話が出てきたんですけど、まあ、それはちょっと割愛しますけれども、まあ、このようにした信仰の先達の勝利に私たちは大きな励ましをいただきました。そして、木曜日、金曜日だったでしょうか。金曜日には、同じく今日敬老の祝福に、おられます。広子姉妹が、このご自分が救われた時の証をしてくださいました。その証を皆様にも分かち合わせていただきたいと思います。私が教会に初めて来たのは、13年前のまさしく9月のことでした。その時は2人の息子が同時に問題を抱えていて、子育てをしている親としては心配するだけでどうすることもできず袋小路に入ったそのような時でした。その時に前任の今インドネシア宣教に仕えておられる野口ヒューマン先生にその苦しい胸の内を涙を流して聞いていただきました。その時危機の時こそ祈りなさいというそのようなタイトルで人生の途上で起きる様々な危険に出会うとき、神が臨在される場所、教会ですね、逃げ込み、神の言葉を聞かなければなりません。信仰は単なる思い込みではなく、神の言葉を聞くことによって与えられ、そして養われるものだからです。このことがばが強烈な最初メッセージでありました。そしてその後、お芝居はクリスチャン、バプテスマを受けて信仰を持っていくわけですけれども、その信仰の歩みの中で、神様は今まで自分のためだけに祈っていたけれども、しかし、人のために隣人を愛し、隣人のために祈るように、神様は私を成長させてくださった、神様が選んでくださったことを感謝しますという、このような症例でありました。教会に与えられている素晴らしいこの信仰の先達たちの歩みに感謝するとともに主の皆を心から賛美いたします。最近ある姉妹が心の病を持っておられるこの大学に入った娘さんのために教会に来て涙の祈りを捧げておられます。40日ありがたい、もうどこにも持っていくことができない、帰ることができない、私の愛する娘だけれどもどうすることもできない、40日毎晩祈祷会が捧げられている、教会が開かれている、逃れ場があること、本当に感謝ですとおっしゃって、今40日毎晩欠かさずに祈祷会に来て涙を流して祈っておられます。その姉妹が先週初めて蒼天祈祷会にもいらっしゃいまして、涙で共にお祈りをいたしました。主に捧げられたこの涙の祈りは決して皆様を裏切ることはありません。涙の祈りは主の御手を必ず動かしていきます。アーメンですか、皆様。献金ある方はどうぞアーメンとおっしゃってください。 必ず涙の祈りは主の御手を動かしていきます。そして皆様が特に涙を流して祈られた、もし今お子さんたちがいらっしゃるならば、今涙を流して祈っている子どもたちがいるならば、涙の子どもたちは決して滅びることはありません。キリスト教において多くの功績を挙げた著名人たちが、まあ、たくさんおりますけれども、その中で多くの者たちがそこに至るまで背後にお母さんの涙の祈りがあったということが伝記の中で記されています。あの告白が書かれましたアウグスニスという人も、あんなあっちこっちのこの異教に走っていきました。もう女性遊びをしておりましたけれども、その中でひたすら母が涙を流して彼のために祈り、彼は素晴らしい神学者になっていきました。また皆様がご存知のジョン・ウェスレー、青山学院を創設した人でありますけれども、このジョン・ウェスレーは19人の子供がいました。お母さんであるスザンナ・ウェスレーという人は19人の子育てをしている中、大変忙しい毎日でしたけれども、何時間も主の御前に祈る、そういうご婦人であられました。その涙の祈りによってこのメソジストを創設しましたジョン・ウェスレーが生み出されていきました。このスザンナ・ウェスレー、お母さんは涙によって子育てをしたお母さんであられました。皆様、神様は生きておられます。神様は私たちの祈りを抜きにしてご自分のご計画を進めていかれるお方ではありません。神様の救いのご計画、神の国は私たちの貧しい祈り、やもめの祈り、涙の祈りを用いていかれます。神様は私たちとの交わり、そして対話をいつも求めてくださるお方です。神に近づきなさい、そうすれば神は近づいてくださいます。求める者に神は聖霊を与えてくださいます。これすべて聖書に書かれていることであります。私は以前乳がんになり、そしてその後3年間この痛いリュウマチを患っておりました。大変このリュウマチに苦しめられました。歩けなくなりました。本当にもう朝昼晩と主人に介護していただいて、お風呂に入れていただいて、ご飯を食べさせていただいて、まあそういうような状況が3年間続きました。お医者様からはもう元に戻れるとは決して思わないでください、そのように言われました。車椅子生活となりました。しかし主なる神様は涙の祈り、教会の祈りに応えてくださいました。そして昨年の5月13日この教会の祈り、徹夜祈祷会の中にあって、私はあなたを癒した、だから自分の足でまっすぐな道を歩いていきなさい、そのように主はお語りくださいました。そしてそのリュウマチの痛みから主は解放してくださり、また肉体のこの癒しのみならず、暗闇にいました私の心、霊、魂、傷んでおりました、病んでおりました、私のこの霊に光が投じられまして、驚くべき解放の恵み、神様の力を体験するに至りました。その晩車椅子で祈祷会に参加しましたけれども、帰りは車椅子を置いて帰っていきました。皆様、聖書の言葉は真実であります。古い物語ではありません。神は今も生きて同じように求める者たちに働いてくださるお方であると信じます。そして心からお明かしいたします。エレミア書33章の3節、私を呼べ、このように聖書に書かれています。これは主が私たちに語っておられる神様の言葉です。ルカによる福音書11章9節10節、そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい、そうすれば見つかる、門を叩きなさい、そうすれば開かれる、誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれる、13節、まして言わんや、求めるものには聖霊を与えてくださる。イエス様はマタイによる福音書18章19節20節で、あなた方がこの地上にあって心を合わせて心を一つにして私の名によって祈るならば、私はそこに共にいてその祈りを聞くと、そのようにイエス様は聖書でお語りくださいました。 そして今日のハンナであります。最後サムエル記上一章を開いて終わりましょう。今日開きましたサムエル記上428ページ、旧約聖書の428ページ、ここには、子供を産むことができないこのハンナという女性が出てきます。エルカナというこのご主人がおりまして、このご主人には二人の妻がおりました。一人ペニナという人にはたくさん子供が生まれるんですけれども、ハンナだけには子供が与えられなかった。それゆえにハンナは十節です、悩み嘆いて主に祈り激しく泣いた。十節、そして誓いを立てていった、万軍の主よ、はしための苦しみをご覧ください。はしために御心を止め、忘れることなく男の子を授けてくださいますなら、その子の一生を主にお捧げし、その子の頭には決してカミソリを当てません。また十五節、ハンナは答えた、いいえ祭司様、違います、私は深い悩みを持った女なんです。ブドウ酒も強い酒も飲んでおりません。ただ主の御前に心からの願いを注ぎ出しておりました。はしためを堕落した女だと誤解なさらないでください。今まで祈っていたのは訴えたいこと、苦しいことが多くあるからです。ハンナはその現実の中で、置かれた苦しみの中で、ハンナは涙を流して主に祈りを捧げました。しかし驚くべきことは、サムエル記今日今開いております一章五節には、主はハンナの胎を閉ざしておられたと書いてあることです。つまりハンナがこのように悩み苦しみ嘆くほどの人生の痛み試練、これをお許しになっているのは神だということです。その目的は、ハンナが主を求め、主のご真実を知るためであり、それのみではありません。ハンナのこの涙の祈りを用いて、サムエルという神様の偉大な器が生み出されていきました。ハンナの涙を用いて、サムエルという最初の裁き司、あるいはイスラエルの指導者、このサムエルという人が皆さん、ダビデに油を注いでいきました。そしてご存知の通り、イエス・キリストはダビデからお生まれになったのであります。ですから、ハンナの祈りがイエス・キリストを後に生み出したと言っても決して過言ではない。それほどに神様の救いのご計画、神様がなさろうとしているもう壮大なご計画は、一人の貧しいやむを得ぬ苦しみの中、嘆きの中にあるこの涙の祈りを用いて、神様はご自分のご計画を前進していかれるのであります。そして涙の祈りを用いて、神様は素晴らしい神様の器を生み出していくのであります。愛する皆様、今あらゆる困難、試練、あるいは自分自身の弱さ、貧しさを通して、皆さんが祈るほかなくされて、神を求めるほかなくされて、神によるためのほかなくされているとしたら、それは神様の御心であります。神がその問題を許されて、それを通して、皆さんが神ご自分に、ご自身に近づくために、そして近づいた暁に、神は本当に真実な方だった。神は何一つ私にとって悪しきことをなさらなかった。神様は本当に素晴らしいお方であり、私を許し、私をあがない、救い出してくださった素晴らしいお方であった。主は素晴らしいお方だと、皆さんがその口を持って神様を賛美するためであります。そして神の救いのご計画が成就していくために、神様が許して苦しみ、また試練を通して、神様ご自身が栄光をお受け取りになっていく。そのために重ねています。皆様の祈りを抜きにして、神様はご自分のご計画を進めるお方ではありません。なぜなら神は生きておられるからです。なぜなら神は私たちを愛しておられるからです。なぜなら神は私たちをいつも 覚え、いつも交わりたいと願い、いつも関わりたいと願い、いつも私たちを用いたいと願い、祝福したいと願っておられるからです。しかし大切なことは、皆様がそのような時に本気で神様を求めることであります。本気で、何か本気でという言葉はちょっとなんかメッセージにはふさわしくないような、綺麗なメッセージではないように思いますけれども、しかし本気で神を求めることです。へりくだって神に助けを求めて祈ることです。叫ぶことです。教会に集まり、聖霊の助けをいただき、涙を流して神様の恵みを乞い求めることです。主は必ずその祈りに応えてくださいます。それが今日まで44年間、いや、献身の道を歩みまして14年、5年歩んできた私のお証であります。主は必ず皆さんの涙の祈りに応えて立ち上がってくださいます。時は神様にしかわかりません。アブラハムがまさか25年かかるとは思っていなかったでしょう。だから前半においてはもう文句を言い、不平を言い、神様から離れそうになりました。でも約束の御言葉を繰り返し繰り返し聞いて聞かされて、神様を信じるほかなくされていった。ハンナのこの涙の祈りを通して、神様はご自分のイエス・キリストに至るまでのご計画を進めていかれたことを、皆さんどうぞ覚えていてください。そして皆様一人お一人が愛する子供たちのために、孫たちのために涙を流して祈るならば、素晴らしい神様のご計画が愛する者たちすべてになされていくことを神様は約束しておられます。信じます。今日敬老を迎えられた愛する兄弟姉妹の皆様、子供たちのために、孫たちのために、ハンナのように涙を流して祈ったことがありますでしょうか。もしまだそのような祈りまでは、思いはあるけれども、しかし涙を流すほどまでは、主に助けてください、何とかしてください、そのようなハンナほどの祈りを捧げていないとしたら、皆様にはまだ大きな務めが残っております。それは愛する子供たち、孫たちのために、そして教会につながっている子供たち、若者たちのために、どうぞ涙を流して祈って差し上げてください。大きな戦いの中にあります。子供たち、若者たちは大きな試練の中にあります。皆さんの祈りを必要としています。愛する兄弟姉妹、皆さんの涙の祈りを主は引き出したいと願っておられます。涙の祈りとはどういうことでしょうか。真実な祈りです。罪人のまんま、何もできないまんま、主の御前に頭を垂れて、ヤコブのごとく涙を流して恵みを乞う、その謙遜なものの祈りを主は待っておられます。そのことを通して、教会がまた私たち一人一人に与えられた素晴らしい神様のご計画が成就していくことを信じます。どうぞ今日の御言葉の成就が皆さんお一人お一人にありますように。ハンナは悩み嘆いて主に祈り、激しく泣いた。主は彼女を御心に留められた。最後、フィリピの信徒への手紙をご一緒に読んで終わりましょう。フィリピの信徒への手紙、4章の6節7節をご一緒に読んでお祈りをして終わります。366ページです。新約聖書366ページです。フィリピの信徒への手紙、4章の6節7節をご一緒に読みましょう。366ページ、366ページ。4章の6節と7節、366ページ。フィリピの信徒への手紙、4章6節7節をご一緒に読んで終わりましょう。3、はい。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える 神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう。アーメン。一言お祈りいたします。具合なる天のお父様、今日も御霊によって命の御言葉をお語りくださり、私たち一人一人のこの現実を知り、すべての悩み嘆き、私たちの心の内深く深くあるものすべてを知っておられる主が、今日あなたの御言葉を私たちに語ってくださったことを信じて心から感謝いたします。足りない御言葉の取り次ぎでありました。どうぞ聖霊様、続けて今日集いし、御言葉を聞いたお一人お一人のうちにお働きくださり、今日語られた御言葉は新しい一週間、戦いの中にあって、人生の試練の中にあって、どうぞ何度も思い起こすことができますように助け導いてください。そしてどうぞお一人お一人が神に近づくものとなり、また神を見出すものとなり、あなたの真実を知るものとなり、そのために今通らされている、どうぞ涙の谷を、祈りを持って歩んでいくことができますように、主に祈り、また主に期待し、どうぞ希望を持って、期待を持って御言葉につながって歩んでいくことができますように、どうぞ今日ここに集った若者から、そして今日敬老祝福式を迎えた信仰の先達たちに至るまで、どうぞ恵みと祝福、御言葉の成就を与えてください。つながるすべての方々に、子どもたち、若者たちに、家族家族に、豊かな聖霊の恵み祝福がありますようにお祈りいたします。すべてを御手に委ねて、感謝とともに主イエスキリストの御名によって賛美をし、お祈りをいたします。アーメン。
応答の賛美をいたしましょう。新生賛美歌552番、私が悩む時も。どうぞお立ちください。